加藤もゆのもゆるラジオ。ラジオの向こう側の皆さん、こんばんは。改めも俳優、深夜24時を迎えたシンデレラタイムのこの時間、加藤もゆのもゆるラジオ、略してもゆラジのお時間がやってまいりました。この番組ではアニメゲーム大好きなアーティスト加藤もゆがお届けするアニメカルチャーに特化した音楽ラジオ番組となっております。皆様からのお便りのご紹介、リクエストコーナーを交えながらのんびりとこういう30分間を過ごしていけたらなと思っておりますよ。加藤と一緒に深夜のもゆるひとときを過ごしませんか。はい、というわけで改めましてもはゆー、加藤もゆでございます。第142回目の放送がスタートいたしました。いやはや早いものでもう10月に入りまして、日付が変わって10月の5日でございますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。なんかね、残暑を超える暑さっていうんですか、30度超える日がまだまだ続くみたいな、いつ衣替えしたらいいんだろうみたいな日が続いておりますけれども、なんかどうやらね、この暑い温度っていうんですか、気温っていうんですかが落ち着いてくるのがすごい急激に来るらしくて、だからこう衣替えしようとか、コートとかね、今いろんなサービスがありまして、こう家のクローゼットに置いとくとかさばるじゃないですか。だからこうワンシーズンとか置いといてくれるところがあるんですよね。夏のシーズンだけ置いといてくれて、秋冬になったらそのコートを戻してくれるみたいな、そういうサービスがあって、私ハト思いもそれを利用しているんですけれど、それを利用しているがゆえに今家に着るものがないわけ、上着がね。だから急に寒くなっちゃったら困るななんて思っている最近の私ハトでございました。はい、ということで最近ちょこっとね、もゆラジだったりとか、午後3時のうららかラジオ、木曜日の生放送だったり、お休みしてしまうことが多くて本当に申し訳ないなと思ってるんですけど、ちょっとねいろいろバタバタしておりまして、 と言いますのも8月に事務所に所属させていただいて、まあその期間に舞台があったりとか、まあいろいろあとファンミーティングがあったりとか、その間にも撮影があったりとか、本当にいろんなことをやらせていただく機会が増えまして、忙殺されておりました私ハトが。なんですがちょこっとね落ち着いてもきまして、まああとは2024年残り数ヶ月駆け抜けていこうというところでございますが、ここでちょこっとお知らせをさせてくださいませ。私ハトもゆ、2024年の12月26日木曜日から27日の金曜日にかけて、神奈川県にあります大倉山記念館ホールにて舞台ショートストーリーステージイブに出演させていただきます。すごく神奈川県の中では有形文化財に指定されているぐらい、80年ぐらいの歴史があるこう昭和初期の雰囲気を残した素敵なホールらしくてですね、そこのすごく有名な長年愛されている場所で舞台に立たせていただくっていうのは非常に滅多にないことでございますので、まあその素敵な場所でステージに立たせていただくことが決定しております。で今回これがショートステージになっておりまして、オムニバス3作品のうち3作品目の赤花のルドルフという作品に私ハトもゆは出演させていただきます。まあ、あの公演日がね26、27っていうことなんですが、まあ一応きっと仕事納めぐらいの時期なんじゃないかなと思っておりまして、まあ横浜になるのでちょこっと遠い方もいらっしゃるかなとは思うんですけれども、2024年ありがたいことに舞台を4本立たせていただきまして、その最後を締めくくる舞台がなんとピアノの生演奏でお届けする舞台になっております。なのでこう歴史ある場所でなんとピアノ生演奏でっていうところがありますので、ぜひ皆様にお越しいただけたら嬉しいなと思っております。チケットの予約は始まっておりまして、私ハトもゆの X 旧 Twitter にて掲載しておりますのと、あとはホームページにも掲載させていただいておりますので、ぜひそちらからご確認いただけると嬉しいなと思っております。はい、ということでね、2024年も また舞台に始まり舞台に終わるというのが正しいなって思う2024年なんですが、最後の最後まで皆様と一緒に素敵な場所で、そしてお芝居を通して皆様とコミュニケーションを取ったりだとか、なんか思い出作りができたらいいなと思っておりますので、ぜひぜひお越しいただけると嬉しいなと思っております。その合間に絶対私ハトはラジオにも来ますし、収録も頑張ろうと思っておりますので、ラジオもねぜひ皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。はい、ということで今宵も私と一緒にちょっぴり夜更かししていきましょう。あなたのおすすめアニソンゲーソンコーナー。はい、このコーナーではリスナーの皆さんからいただいておりますアニソンゲーソンのおすすめ曲をご紹介するコーナーでございます。本日は1通ご紹介してまいりたいと思います。ラジオネーム MS11 さんからいただいております。ありがとうございます。ハトちゃん皆様こんばんは。こんばんは。ハトちゃんお芝居お疲れ様でした。ありがとうございます。でこのメールがねちょっとご紹介するのが遅くなってしまったんですが、このメールは年末または年始新年に読んでいただけると嬉しいなと思い入力しているものです。2023年はとても悲しいことに素晴らしいアーティストシンガーの皆様が旅立たれました。エンタメバカの私は本当に最悪な年でした。今回素晴らしいアーティストのシンガーの皆様を明るく忍びながら、多数の楽曲の中からアニソンをピックアップしてお勧めいたしますということで、この1本のお便りの中に4曲書いてくださっていたんですが、今回はそのうちの2曲をご紹介しようと思っています。まず1曲目が YMO、 これはイエローマジックオーケストラさんですね、の君に胸キュンという楽曲がございます。こちらの楽曲がですね、マリアホリックのエンディングテーマになっているんですけれども、歌唱されているのが雨の妃の少女合唱団という、まあ、声優さんは真田麻美さんと小林優さんと井上真里奈さんということで、これはアニメなんですが YMO さんのカバーの楽曲ですね。でごめんなさい、変化球リクエストです。 YMO のカバーです。かっこ笑い。だがこのアニメがとってもぶっ飛び作品なのです。異彩荒井明乃監督のゆり趣味少女と女装ド S 少年の美少女 SM ラブコメディ作品です。作品をご存知の方はこの能天気な楽曲が合っているなと思ったはずです。そしてもう一曲が黒崎麻音さんでマジックワールド、とある魔術の金書目録、だからこれは目録なので、とある魔術の金書目録2のエンディングテーマなので、こちらの楽曲は、まあ、歌唱が黒崎麻音さんで作詞が黒崎麻音さんの楽曲でございます。とあるシリーズを人気作品に引っ張り上げた一作、楽曲も黒崎麻音イコール注目のアニソンシンガーと印象付けた一曲だと思います。本人も七変化で出演のミュージックビデオが衝撃的です。本人がこの世から去ってから10ヶ月、まだふっと自然に彼女が現れるような気がしてなかなか泣けないんだよね。割り切れたら泣けるのかな、映画を見たら泣けるのかな。素晴らしい楽曲を残してもらった素晴らしいアーティストシンガーに感謝し、新年を迎え一年一年大事に生きていきたいなと思っています、とお便りをいただいておりました。ありがとうございます。少しねご紹介が遅れてしまって大変申し訳ないなと思っているんですが、今回は MS11 さんからいただいた2曲ご紹介していこうかなと思います。それではまず1曲目ご紹介してまいりましょう。雨の妃少女合唱団で君に胸キュン。はい、雨の妃少女合唱団で君に胸キュンお届けいたしました。こちらの楽曲は2009年の2月11日にリリースされましたマリアホリックさんのエンディングテーマの楽曲になっております。先ほどもちょこっとお知らせした通り、イエローマジックオーケストラ YMO さんの楽曲のカバーとなっておりまして、ディスクジャケットは YMO 版のパロディーとなっております。こちらの楽曲が使用されております作品マリアホリックは原作漫画作品となっておりまして、略称はマリホリ。月刊コミックアライブにて2006年の8月号から2015年の1月号まで連載されていた作品です。単行本は全14巻発売されておりますよ。 アニメは第1期が2009年の1月5日から3月23日にかけて、第2期マリアホリックアライブが2011年の4月8日から6月の24日にかけて放送されておりました。こちらの作品がですね、先ほど EMS11 さんからもご紹介いただいてた通り、個性豊かな美少女キャラをゆり趣味のかなこさんを通して楽しむといった一味違ったハーレム系のアニメになっております。主人公の、ね、女の子が男の子が苦手だから美少女が大好きなんですよ。で、すごいこの人綺麗だなって思った女の子が実は男の子で女装してたっていう、そういう話の展開なので、ちょっと違ったあの変化球なアニメにはなっているので、ぜひ気になった方は見ていただけたら嬉しいなと思っております。ということで1曲目は君に胸キュンお届けいたしました。それではもう一曲ご紹介してまいりましょう。黒崎マオンさんでマジックワールド。はい、黒崎マオンさんでマジックワールドお届けいたしました。こちらの楽曲は2010年の11月24日にリリースされました黒崎マオンさんの1枚目のシングルとなっております。こちらの楽曲は弾けるような疾走感あふれるサウンドに、存在感のある黒崎マオンさんのボーカルが冴え渡る最高の楽曲と評されておりまして、作詞は黒崎マオンさんが手掛けていらっしゃいます。作曲編曲はとある魔術の禁止目録と書きまして、インデックスの劇版でもおなじみアイブサウンドの井内舞子さんが手掛けていらっしゃいます。テレビアニメのとある魔術のインデックス2の第2期1話から13話のエンディングテーマにも使用されております。で、とある魔術のインデックスは原作ライトノベル作品となっておりまして、電撃文庫にて今も刊行され続けており、2024年の9月現在ではなんと61巻、本編が58巻と短編集が3巻発売されている超人気作品でございます。こちらの作品がですね、超能力が科学によって解明された町、学園都市を中心にイギリスやローマなど世界中の様々な場所が舞台となる作品でございます。超能力や超術の科学力を用いる科学サイドと、イギリス、ロシア、ローマなどを中心とした魔術師たち、魔術サイドの科学が、とにかく科学と魔術が交差していく物語なんですよね。だからどっちが強いのかみたいな話でございますよ。で、主人公の上条斗真くんを中心といたしましたキャラクターたちの活躍とそれを交錯しながら描かれる作品となっているので、すごくシリーズ作品が多い分、最初から見ないとアニメを追いつけないんですが、最初から見ると、そしてハマると長く楽しめる作品でございますので、ぜひ気になった方はぜひぜひチェックしていただけたら嬉しいなと思っております。私はね、やっぱりアニメとかで見て予備知識を得てからライトノベル読んだ方が分かりやすいんじゃないかなと思っている派でございます。はい、ということで今回リクエストくださいました MS11 さん、まだね他2曲ありますので、他2曲も年内のうちにご紹介できたらいいなと思っております。お便りありがとうございました。以上、あなたのおすすめアニソンゲーソンコーナーでした。ハトハボヤにモノモース。はい、このコーナーで私ハトに当たられましてメッセージをドドンとご紹介するコーナーです。今宵も一通ご紹介してまいりましょう。ラジオネームルーザーさんからいただいております。ご無沙汰しております。ハトさん、曲ちゃん、もはゆーもはゆー、あれと思ったかもしれませんね。なんと約2年ぶりのメールとなります。放送はちょくちょく聞いていたのですが、メールできない事情がありまして。と言いますのも、私の職場にいる後輩がアイドルが好きで、ライブにもよく行っていたそうで、とあるライブで波藤さんを知り、このラジオを聞いてみたそうです。ほう。すると、社内でのレクリエーションゴルフ、ゴールデンウィーク出勤時の出前の話、高圧洗浄機の話などで、これってうちの会社であったことではないかと気づき、福井県競馬好き、水曜どうでしょうのファンということから、約2年前のある日、私に、もしかして先輩ってルーサーですか?とスマホに私の X の画面を広げ聞いてきました。もう突然のことだったので質問に焦り、恥ずかしくなった私は、ルーサーって何?と検討し、2台持っていたスマホのうち X をインストールしていないスマホを後輩に見せ、 X はしていないなどと本当のことが言えず、苦し紛れの嘘を重ね続けました。 後輩は県外に転職することになり退職しましたので、もう大丈夫だろうと思ってメールしました。ありがとうございます。バレたってこと？嘘でしょ？こんなことってあるんですね。すごい。だって私が今ラジオ放送しているのは千葉県本八幡ですよ。福井県に私を知ってる人がいたってことですか？すごい。私そんなに知名度ないはずなんですが、まさかのまさかですね。でしかも福井県にいたということがまずレアですよ。一つレアパターンです。レアケース1で、さらにその福井県の中でルーザーさんと同じ職場の人だったというレアケース2。これは奇跡2ですよ。でさらにその奇跡が重なって、あなたじゃないですかってなったってことですよね。しかも私のラジオを聞いて、でルーザーさんのお便りを紹介している時で、しかも月に2回しかないもゆらじの放送でたまたま聞いたのがルーザーさん回だったってことですよね。すごいですね。なんか重なる時は重なるってよく言いますでしょ。いいことも悪いことも重なる時は重なるみたいな。なんかこんな奇跡をまざまざとお便りでいただくとびっくりしちゃいますね。ありがとうございます。でね、それのね、奇跡が重なった中でどう逃れたのかって思ったら、もう一個スマホ見して、いや X やってないからっていうので乗り切ったっていうところがすごいですよね。その起点が聞くあたりもルーザーさんだなって思いますけど、すごい。これはなんか2024年、なんか怒涛のね毎日を過ごさせていただいた私ハトなんですけど、これは一番かもしれない。いろんなことやってきたけど一番これ、このお便り、なんだろう、2024年のハイライトに追加したいぐらいかもしれません。これすごいですね。あら、すごい。これはすごいしかなんか出てこない。なんかもうね、簡単の息が漏れるみたいなのはまさにこのことだと思いますけど、すごい。でその2年前にバレて、そこから投稿したらね、なおのことバレますもんね。あのこの間急に職場で仕事してたら後輩に声かけられて、これってルーザーですかってスマホ見せられたんですよね、なんてお便り送った日には、じゃああの時のあなたはルーザーじゃないかって後輩に言われますもんね。聞いてないとは限らないですもんね。あら、で後輩さんが転職されたのでメールをいただいたということで、ありがとうございます。そのさ、2年間の間ももゆらじを気にかけてくださっていて、聞いてもくださっていたけど、もうカクカクしかじかでってことですもんね。なんかありがとうございます。あの体調大丈夫かなってすごい心配してたんですよ。ルーザーさんから最近お便り来ないし、でも SNS 見るとまだいらっしゃるから、あ元気なんだなと思いながら、あもゆらじ飽きちゃったかなってちょっと寂しがってたんですけど、これなら仕方ない、もうこの事情なら仕方ない、無理ですよ、私でもお便り送るの一旦やめますもん。でお便り送るのやめますっていうのもさ、ちょっとなんか違うなって思うじゃない。でお便り送るのやめますで理由はこれですって言ったらバレるってことだもんね。それは仕方ない。でしかもよく2年間もおゆらじを忘れないでいてくださいました。ありがとうございます。すごい。これちょっと家に額縁に入れて飾りたいレベルのお便りでした。ありがとうございます。これすごいね。多分これ聞いてくださってる皆さんもすごいって思ってますよ、間違いない。だって奇跡の連続だもの。こんな奇跡ってあるんですね。ありがとうございます。ということはこれからはルーザーさんにまたラジオを通してお会いできるかもということなので、私ハタは楽しみにしておりますよ。はい、ということでルーザーさん久しぶりの、そして2年ぶりのお便りありがとうございました。以上ハタをもゆにモノモースのコーナーでした。もゆのもゆるラジオンではお便りを24時間年中無休で募集しております。お便りフォームは市川うらら FM の公式ホームページ 加藤萌優の公式ウェブサイトのリンク集、そして XQTwitter にて掲載しておりますので、そちらからたくさんのお便りをお待ちしております。そして XQTwitter でハッシュタグシャープもゆラジをつけてつぶやいていただきますと、私加藤萌優がリアルタイムで聞いてというかリアルタイム実況しておりましたら拾いに参りますので、ぜひぜひ気軽に感想などいただけますと嬉しいです。はい、ということであっという間に30分なんですが、最後のモノモースのお便りがあまりに強烈すぎて、私もなんかずっとなんか口元が緩みっぱなしなんですけど、私だけですかね、もうずっとなんかニコニコしちゃってるんですけど、すごいなと思って、なんかこういう奇跡をこうお便りとかでいただくと、いつどこで何が起こるかわからないなって思うっていうか、だって加藤萌優という人間がさ、そんなに有名なわけじゃないし、まだねお芝居始めて未熟だし、で歌だって最近はねなかなかライブする機会もなくなっちゃってライブもできてないしっていう感じなんですけど、その中で私のことを後輩さんが知ってくれるっていうこともレアケースですよ。しかも都内とか関東近郊にお住まいの方じゃなくて福井県ですからね、これはすごい話だなと思いますね。なんかたまにはこういうみんなの奇跡エピソード、私に関することしなくてもいいんですけど、みんなの奇跡エピソード聞いてみたいなって思っちゃいました。もしね聞いてくださってる方でこんな奇跡エピソードがありましたみたいなのありましたら、あの普通わたのあのモノモースのコーナーでもいいですし、ハッシュタグでぜひぜひ教えていただけたらいいなと思っております。この番組は私加藤萌優が毎月第1第3金曜日の深夜24時から30分間お届けしております、アニメカルチャーに特化した音楽ラジオ番組です。次回放送は10月の18日を予定しておりますので、またぜひぜひ遊びに来てください。また皆さんとこの時間を過ごせることを楽しみにしております。それでは皆さんいい夜を。またねー。